それでは聖書朗読に移ります。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第23章1節から18節です。新改訳聖書、新約聖書の358ページをお開きください。それではお読みします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られ、また読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば、御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなお一層栄光に満ち溢れます。実にこの点においてかつては栄光を受けた者がそれよりさらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているのです。消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、永続するものはなおのこと栄光に包まれているはずです。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読される時には同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちはみんな覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。それでは主と同じ形に変えられていく私たちと対して吹き牧師からメッセージをお願いいたします。
おはようございます。天気予報を見ますと、日本列島に寒波が襲ってきているようなんですね。裏日本や北海道では雪と戦って苦労している方の様子が報道されています。 まあ、高松市内も確かに寒くなりましたけども、高松さん雪だという予報があったんですけども、まあ、土曜日には多少小雨にはなりましたけども、あの雪は降らなかったですよね。あの他の地域ではすごい大雪だって、しかも長い時間日にちが続くぐらい、もう今日も雪、明日も雪、明後日も雪っていうのは、その大雪のような状態だったんだけども、あの高松市内は、まあ山沿いは雪がありましたか？あった？なかった？あったかもしれないです。うん、ちょっとチラチラっと降ったぐらいですか。でもまあ市内は雪なかったですよね。あの私はラッキーな町に住んでいるんではないかと思っています。さて、第二コリントの公開説教が始まって4回目になります。今日の中心聖句は18節なんですね。その話に入る前にその前のところをざっと説明しておきます。そして旧約と新約の違いについて説明しておきます。その後で私たちが主と同じ形に作られていくという、主と同じ形に変えられていく私たちというのが今日の説教のタイトルなんですけども、ここに形って書いてあるでしょ、ね、形って解釈するの難しいんですよ。その形って何なのかちょっと今日ご説明をいたします。そしてクリスチャンの歩みってどういう歩みなのか、私はどういうふうに変えられていくのかという、あの形に変えられていくっていうので、形って何なのか、どういうふうに変えられていくのかということを中心にお話をしようと思っています。簡単な言うだけでは難しいですね。その前に今日はまずパウロの弁明についてお話をさせていただきます。1節から5節までのところを見てください。ここでパウロは推薦状の話をいたします。1節から5節までのところを読みします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、全ての人に知られまた読まれています。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは墨によってではなく、生ける神の御霊によって石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。私たちはキリストによって神の御前でこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。パウロはコリントの教会のある人たちから批判を受けていました。パウロは推薦状を持たないでコリントの人たちのところにやってきて教えていると、パウロはただ自己推薦をしているだけなんだと、自己宣伝をしているだけなんだと、あの人は信用できない人だというふうな批判がありました。パウロは自己宣伝をする偽使徒、本物の使徒ではないんじゃないかと、だってイエス様と一緒に暮らしたわけじゃないでしょってね、偽使徒なんじゃないのって、そんな疑い批判が出てきました。誰からの推薦状がなければ誰かからの推薦状がなければパウロが本当の使徒かどうかわからないんじゃないかという批判もありました。パウロはコリントの教会に勝手に入り込んできて、そして教えているという批判が出てきました。他の者たちは推薦状を持ってきて、そしてコリントにやってきたんですね。例えばアポロもね、 パウロが推薦状を書いて、そして他の教会が受け入れられていくって、そういう流れっていうのがあったんですね。もしもあの公認牧師がここに来た場合に、来る場合にはその前にその誰かからの推薦状を私を求めます。私も誰かからの推薦状によって書いていただいたんですね。こんな風にして、まあ、推薦状があるから、あ、この人大丈夫な人なんだってね、いうお墨付きみたいなのが誰かから必要なんですよ。パウロはいらないって言ってるんです。なぜか分かりますか。そして2節見ると、私たちの推薦状はあなた方ですって書いてあるんですよ。なぜか分かりますか。どういうことなのか分かりますか。なぜ推薦状はいらないと言ったのか分かりますか。コリントの教会はパウロの第二次伝道旅行によって、まあ、彼の宣教によって生まれた教会でした。パウロはコリントの教会の生みの親でした。ファウンダーだったんですね。彼が誠の福音伝道者でなければコリントの教会が生まれることはありませんでした。誠の神の教会であるコリント教会の存在自体がパウロが使徒であることの何よりの証拠です。パウロが神の推薦状ではなくて、彼の働きそのものが彼が神によって召された本物の使徒である、伝道者であることの証拠でした。現実にコリントの教会が生まれ、そして存在しているんだということ、それ自体がパウロによって神の御業がなされたことを証明するものでした。パウロはそれはパウロの実力があって、パウロの力によってそのパウロの成果だというふうに自慢しているわけじゃないんですね。そうじゃないんですね。神がパウロを通して御業を成してくださって、神の栄光を表してくださったことが、パウロが伝道者宣教師として召されたことの何よりの証拠なんですね。5節でパウロが伝道者宣教師使徒として召されていることの資格、それは自分で成し遂げたものではなくて、そうじゃなくて、これは神から与えられたものなんだというふうに語ります。その次にパウロは古い契約と新しい契約の違いについて語ります。その違いをまず理解しましょう。古い契約ってどういう契約なのか、新しい契約ってどういう契約なのか分かりますか。少し長い引用になりますが、一気に6節から19節まで読んでいきます。ここに古い契約のことと新しい契約のことがずっと出てきます。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。ここに新しい契約って出てくるでしょ。文字に使えるものではなく、これが古い契約ですね。御霊に使えるものとなる資格です。この御霊に使えるというのは新しい契約に使えるものですね。文字は殺し、ここに文字はこれ古い契約です。御霊は生かすからです。これが新しい契約ですね。で、石の上に刻まれた文字による死に仕える務め、これが古い契約ですね。その仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔になった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでしたと、これ古い契約のことが書かれていますね。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。これが新しい契約ですね。罪に定める務めに栄光があるのなら、これ古い契約です。義とする務め、これが新しい契約ですね。 なお一層栄光に満ち溢れます。実にこの点において、かつては栄光を受けた者がそれよりさらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているのです。消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、これ古い契約ですね。永続するものはこれ新しい契約です。なおのこと栄光に包まれているはずです。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に奮います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。ずっと古い契約について説明されています。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い、ここにでしょう、古い契約が朗読される時にはと、これモーセ律法を、ね、朗読するんですよね。出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、ね、これもうユダヤ人たちにとってはもうモーセ五章が一番大切なところ。どうしてかというと律法の中心だからですね。で、同じ覆いがかけられないままで取り除かれることていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。これ取り除かれるキリスト、新しい契約によってこういうことが起こる。確かに今日までモーセの書が朗読される時は、これ古い契約の書が朗読される時にはいつでも彼らの頃には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。主の御霊がおられるところには自由があります。この御霊の働き、これが新しい契約と関係があります。どう関係があるか分かりますか？皆さんが持っておられる聖書、これですね。これ旧約聖書、前の方にたくさん厚いたくさんの量がありますね。その後で新約聖書で書かれてますの、この旧新約聖書ですかね。この旧約の訳とはどういう意味なのかご存知ですか？なぜ旧約なのか、なぜ新約なのか、訳って何ですかって誰か分かる人いますか？この訳は何ですか？誰か言っていただけますか？なんか言ったら聞こえた。契約ですね。はい、で古い契約、ね、と新しい契約ですね。古い契約は石の板に書かれたモーセの律法をイスラエルのためが受け取ることで締結されました。モーセがシナイ山に登って、そして神から十の戒めを書かれた石の板を授かった時に、そしてそれを受ける時に古い契約が結ばれました。それでその場所がシナイ山だったんですね。シナイ山にモーセが登って、そして神様から石の板を受け取って、その石の板には十の戒めがずっと書かれているんですね。それが、まあ、その古い契約の中心です。その場所がシナイ山だったもんですから、古い契約はシナイ契約とも呼ばれています。でその後もモーセや他の人たちを通してモーセの律法が与えられました。その律法の内容が旧約聖書の出エジプト記の20章以下、そしてレビ記、民数記、申命記ね、書かれています。この古い契約の内容はモーセ五章の中に記されています。これに対して、まあ、旧約聖書の中にも新しい契約のことが書かれています。どこに書かれているかご存知ですか？新しい契約について旧約聖書の中にも書かれているんですよ。そこを2つほど引用します。第1がこれですね、エレミア書の31章の33節34節を引用します。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、と新しい契約のことについて書かれています。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの中にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に主を知れと言って教えることはない。 彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、不義が許されるってことが新しい契約の特徴なんですね。もはや彼らの罪を思い起こさないからだと。エレミア、新しい契約は新約契約とは違うと言います。その契約の違いというのは、律法を彼らのただ中に置くと、心の中に示すような、心の中に記すような恵みが与えられる。そして不義を許し、罪が覚えられないという内容ですね。律法は心の中に書き記されるという契約内容です。みんなが主を記される、知るようになると、心の中にある、心の中に何かを満たすんですよね。満たされると、そうするとこの字面読んで、あそうか、字面読んで、あそうかっていちいち教えられてじゃなくて、この中に神様いる、神様いるから何が神様の御心か知ることができるようなものを満たしてくださる。何のことか分かりますか？エゼキエル書にもそのことが書かれています。同じように心の中に何かがあるんです。エゼキエル書の26章の、ごめんなさい、もう一回言います。エゼキエル書の36章の26節27節を意味します。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。何のことが分かりますか？新しい霊、聖霊のことですね。聖霊を今までは一部の人にしか、預言者とかね、あの一部の人にしかなかった聖霊を全て信仰者に与えるんですよ。これが新しい契約ですね。私はあなた方の体から石の心を取り除き、もう固くなな心があるんですよね。固い心があって、それを取り除くと。そしてあなた方に肉の心を与える。これは柔らかい心って意味です。ここにありますね、27節、私の霊を、これ聖霊のことですね。私の霊をあなた方のうちに授けて、これみんな神のためにみんな捧げる、あなたもあなたもあなたもあなたもみんな聖霊をいただくんですよ。そして私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにするって言った。神様の御心が分かり、あそうか、神様ってこういう方なんだって、いろんなことこう聖霊が授けられることによって神様を知ることができるような契約なんですね。石の心が取り除かれて肉の心が与えられるという、新しい霊が与えられるという予言です。聖霊がユニバーサルに広く一般の人に与えられて、固い石の心を取り除いて柔らかい素直な血の通った肉の心を与えるという予言です。聖霊を人々に授けて神の掟を自然に守り行うことができるようになるという内容です。教会とはエゼキエル書が語るように頑固な石の心が取り除かれて、聖霊の働きによって新しい心が与えられた、そういう神の民のこと、これを教会と言います。教会はいつできたか、それはペンテコステの日に神様が人々に聖霊を送って、そして教会ができたんですね。だからペンテコステの日っていうのは教会の誕生日ですね。その時以来世界中に神様は聖霊を送り、そして世界中に教会が誕生しています。第二コリントの3章6節以下では旧約の文字に使えるものと御霊に使えるものとが対比されています。6節にちょっと面白い言葉がありますね。 文字に使えるものではなく、これ旧あの古い契約に使えるものではなくて御霊に使えるものとなるって、これが新しい契約ですね。これ質問はこれです。文字は殺し御霊は生かすって、これどういう意味なんでしょうか。分かりますか。文字は殺し御霊は生かすという表現が出てきます。一体なぜパウロは文字は殺すと言ったんでしょうか。分かりますか。旧約の律法が人を殺すというどういう意味なんでしょうか。律法は人を殺す悪いもんだと言っているんでしょうか。律法はモーセ五書は人を殺す悪いもんだと言っているんでしょうか。そうじゃないですよね。律法は良いものなんです。じゃあなぜ律法は人を殺すと言っているんでしょうか。分かりますか。答え言いますね。律法によって初めて私たちが自分の罪深さを知ることができるようになります。そして私たちが律法を守れないものであることを知るんですね。律法は人がどんなに罪深いかというものことを、その罪深さを暴く働きをします。律法はそれを守れない人間の罪を暴く働きをします。律法は人を裁く働きをします。律法は人に有罪を宣告します。あなた罪人ですよ。そして罪人を死に定める働きをします。それで文字は殺すと言ってるんですね。律法によって自分がどんなに罪深いものであるのか嫌というほど知らされます。そして律法によって自分が有罪であって死に値するものであることを知るようになります。人間は律法を守る力を持ちません。人間は自分の努力では律法を守る力がないことを律法によって思い知らされます。そのために律法は自分を惨めにします。律法の働きによって罪による報酬が死であるということが分かります。自分は律法を守れない罪人なんだと、このままでは神の前で死に値する人間だ、神に逆らう自分なんだと、自分は自己中心のものなんだという自覚が律法によって与えられます。3章の9節、罪に定める務めに栄光があるのだ。これが律法の役目なんですよ。律法は人を罪に定める務めを持っています。そうするとこうしてはいけない、こうしてはいけない、こうしなさいって書いてやる。その通りであなたはみんな守れますか、言うと守れない自分は罪人だ、じゃああなたは罪人ですね。罪人だって言われてなんか怒る人ですよね。自分は犯罪人じゃないって、ね、犯罪人じゃないかもしれないけども、聖書の言う罪っていうのはもっと大きな心の中にある自己中心の思い、わがままな思いまで全部含めて、でもあの貪ってはいけないとかね、そういうような犯罪よりももっと広い心の中にある罪、そして罪人だっていうことがはっきり分かるんですよ。これが律法の役目ですね。でも人間は律法を守る力がありませんけども、どんなに努力しても律法を守る力がないということを律法によって思い知らされます。 けども立法は人間をそのあなたは罪人だということを知らせることはできても罪に打ち勝つ力を与えるわけではありません。つまり立法は私たちに神の掟を守る力を与えるものではないんです、ね、立法は人の罪を知らせ、人の罪を裁き、人を有罪にする働きがあります。でも立法は人を罪から自由にするわけではないんですね。けれども新しい契約によって聖霊がユニバーサルに広く人々に与えられます。聖霊は私が神に従うことができる力を与えてくれます。聖霊の働きによって自然に主の掟に従って歩むようなものに作り変えられていくんですね。人の心の中に神の御心である律法が記されます。聖霊が与えられると聖霊が神の御心を教えます。あ、これやっちゃいけないんだ、これは神様を喜ばせない、これは神様の御心に反していることだ、これをしない方がいいってことを分かるんですよ。さらに聖霊は神の御心を実行できるようにさせてくださる、そういう働きをします。これが先ほどの6節にある文字は殺し御霊は生かすという御言葉の意味なんですね。けどもこの6節の御言葉を間違って解釈する人たちが出てきました。ちょっとその間違った解釈をご紹介します。私は日本の時代はもう終わったんだから、モーセの十戒はもう無効だ、私にはモーセの十戒に縛られる必要はない、モーセの十戒はもういらないという立場なんですね。これはもう立法の時代、あの旧約の時代だから、私は今新約の時代だからモーセの十戒もういりませんと、ただ聖霊の導きに従って生きればいい、もう立法はいりません、十戒もいりませんという立場なんです。これ間違ってます。立法は儀式立法と道徳立法に分かれます。儀式立法はイエス・キリストの十字架によってもう守る必要はなくなりました。イエス・キリストが十字架にかかって完全な罪の贖いを成し遂げたからなんです、ね、ですからもう動物の生贄を捧げるような不完全な贖いの儀式を行う必要はありません。その点でこの律法がキリストによって成就されたので儀式律法はいらないんですね。けれども道徳律法は今でも有効です。モーセの十戒、例えば人を殺してはいけない、盗んではならない、勧誘してはならないというような道徳は今でも有効です。イエス様もおっしゃいました。マタイでの5章の1節から18節ですけども、天地が消えるまで律法は一点一角も消え去ることはないって言ったんですね。律法はもう消え去るって言ったらそれは間違いです。イエス様がそう言ってないんですね。天地が消えるまで律法は一点一角も消え去ることはない。律法は良いものなんです。私たちを正しい道へと導くガイドの役割を今でも持っています。律法はいらないと主張する無律法主義、これは非正常的な立場です。これは一つの極端な立場ですね。その反対の立場もあります。これをこのユダヤ教主義とか律法肯定主義とかいうふうなあったのに呼ばれてます。ユダヤ教主義、初代教会にもこのユダヤ教主義があったんですよ。これ非正常的です。モーセの律法を守らなければ救われないというユダヤ教主義、これも福音から外れた非正常的な立場です。例えばガラテヤ書に書かれたように律法にあるように異邦人も律法を受けなければ救われないと説く人たちがいたんですね。それでパウロは烈火のごとく怒ったんですよ。 人が救われるのはただ信仰によってあって、信仰プラス立法を守ることに、信仰プラス行い、信仰プラス割礼とか、そのプラスは違うって、これ福音の真理と違うって言ったんですよね。そういうユダヤ教主義者に対してパウロは怒ってガラテヤ書を書いたんですね。救われるためには信仰だけでは不十分だと、良い行いも救われるために必要だという立場も、これ非聖書的なんですね。私はこの無立法主義と立法肯定主義の両極端から守られる必要があります。当時ユダヤ人たちの多くは自分たちは立法を守っているから正しいと考えていて、自己義認に陥っていました。自分は自分の力努力で立法を一生懸命守っている、だから自分は正しいと思い込んでいました。これパリサイ主義なんですね。自分は立法を守っているから神に受け入れられていると思い込んでいました。それで福音が語られても心の覆いがかかっていて、イエス・キリストの御言葉を受け入れようとはしませんでした。自分で自分を正当化している立場なんですね。そういう心の覆いがかかっている時に、その覆いはどのようにして取り除かれるでしょうか。16節17節、もう一度読みます。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの頃には覆いがかかっています。しかしこうですね、人が主に立ち返るなら、人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。 主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。16節にイエス・キリストを受け入れない心の覆いがあることあると言います。その心の覆いが取り除かれる方法が16節に書かれています。それは主に立ち返ることです。心を主に向けて主の方に向き直ることなんですね。方向転換することです。今まで私はいろんな方向に心を向けていたかもしれません。自分の気持ちが主の方に向かないで、こっちも素敵かな、こっちやってみよう、教会を忘れてこっち行ってみよう、こっちもってして、あっち行ったらこっち行ったりして、心が別の方に向いていたかもしれません。その心の方向をイエス・キリストに向けて、自己中心的な生き方を捨てて、イエス・キリストの神に立ち返って神を中心に生きること、このことによって心の覆いは取り除かれます。ここまでが前座というかイントロダクションというか、今までのこう大事なポイントの前に、前の説明ですね。大事なポイント、今日の説教の中心ポイントに移ります。第二コリントの13章の17節18節、ここが今日の聖書のメッセージの中心的なところですね。読めます。主は御霊です。主の御霊がおられるところには自由があります。私は皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ここに主と同じ形って書いてあるでしょ。これ何ですか、結構難しい問いなんですよ。でそして変えられていく、どういうふうに変えられていくんですか。形って何ですか。あの人間が神の形によって作られたっていうあの言葉ですと関係があるんだけども、神の形って何ですかって、これ結構難しい問いでしょ。でここにある旬と同じ形、これも結構難しい言葉、問いなんですね。そのことについて今日説明します。私は御霊の働きによって この呪いが取り除かれて自由になります。そして自分の生き方がはっきりしてきます。人間は何のために生きるのかと問われると、クリスチャンでない時にははっきりした答えがなかなか出てきませんでした。でもクリスチャンになると自分の生きる目的がはっきりとしてきます。自分の生きる目的は自分を通して神の栄光を表すこと、主の栄光を表すことなんですね。私は世の光として暗闇の中で光として輝くように召されています。でもそれはイエス・キリストの栄光を反射させて、イエス・キリストの光を鏡のように映し出すことによってイエス様の素晴らしさが人々に表されるようになります。このように自分が光ることによって主の栄光が表されるんですね。すべての人を照らす真の光がこの世に来ようとしていたと言われてあるでしょう。すべての人を照らす根源的な真の光がイエス・キリストですね。そしてこれがイエス・キリストがこの世に地上に来られたと。ですからイエス・キリストは世の光ですね。でもあなた方も世の光だって言ってるんです。どう違いますか。その根源的な光を鏡のように反射させて映し出すと主の栄光が表されます。ちょうど月の光は太陽の光を反射させて光ることができると似てます。月は自分自身の中に光を持っていないんですね。でも月は太陽の光を反射させると月の光として輝くことができます。私は月の光としての世の光なんですね。イエス・キリストが根源的な光です。この光を映し出すと私は月が光を放つと同じように、私たちも世の光として光を放つことができます。もう一つ18節で書かれている方のこと、私たちが御霊に導かれて歩むときにだんだん主イエス・キリストに似た姿に変えられていくという清めの恵みに預かることです。イエス様の後に従ってイエス様を受け入れてイエス様の弟子になって、そしてイエス様の御足の後をこう踏んでこうイエス様と交わっていく中でイエス様の人格的な影響を受けます。だんだんイエス・キリストの姿に似たものに作り変えられていきます。この第二コリントの3章18節に書かれている主と同じ形に変えられるということの理解、この形って何ですか。主の形何ですかって、これの理解を助ける聖書の箇所3つ引用します。新約聖書の中にも出てくるんですよ。から形ということが理解できるため の働き、旧約聖書の創世記の一章の中に出てくるでしょ。人は神の形によって作られた、あれ何ですかって、随分難しい話ですよね。でもこれをこの新約聖書になってから時代に、その神の形って失われたんですか、それとも失われてないんですかっていう議論があります。第一にフィリピ人への手紙の3章21節にもここに出てきますね。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御霊によって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。キリストの姿に似たものになっていくっていう話ですね。クリスチャンの歩みっていうのは栄光に輝くキリストの体と同じ姿に変えられていく歩みであるということができます。キリストの栄光を反映しながら主の栄光を表すような生き方をしていく中で、だんだんとキリストのご性格、キリストの人格の影響を受けてきます。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、 乳は自制といったような御霊の実を結ぶことができるような性格に変えられていきます。私の人生の目的は何なのか、キリストのようになることなんです。キリストを真似てキリストに近づき、キリストのようになっていくこと、これが私の歩みです。この目標に向かって清めの歩みをすることによって、だんだんと主に似たものに作り変えられていきます。二つ目の引用ですね、これ形って言葉が出てきますね。三章十節、新しい人を着たんです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続けと、これだんだんだんだんこう変わっていくんですね。真の知識に至りますと。この真の知識ということをちょっと覚えておいてください。私は主イエスキリストの形に従って新しくされ続けると書かれています。この形っていうのは第二コリントの3章18節の形と同じ栄光ですね、イメージ、栄光な栄光って書かれて同じギリシャ語なんですね。3番目の引用です。エペソ人への手紙の4章の23節と24節、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づくここに義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることですと。この神の形、一体堕落後に人間が罪を犯して罪がこの世界に入っていきあったからによって神の形って失われたのか、一部残ってんのか、どうなったのか、結構難しい問いでしょ。その創世記の1章26節によると、人間は神の形に似せて作られたと書かれています。まあ、そのために人間は、人間性って何なのか、神の形を持っていること。神の形ってどういうことなのかというと、神と交わりを持つことができる宗教性を持っています。人間って他の動物と違って祈りますね。これ人間らしいことなんですよ。神と交わりを持つように作られているからなんです。祈る心があります。動物には持っていません。そして理性を持ち、知識をどんどんどんどん蓄えていきます。そして神が世界を創造されたように、人間は創造性を持っています。また神は世界を支配しておられるように、神の形を持った人間には自然を支配する力を持っています。じゃあでも人間は罪を犯して堕落しました。人間の堕落によって何か失ったものがあるんでしょうか。人間のは神の形を持っている。でも何が失われてしまったんですか。ここに書いてあるんですよ。義が失われました。聖が失われました。もう一つあるんですね、先ほど引用した真の知識、誠の神の知、神の知識、これも失われてきました。これを得て、これが回復して人間性が完全な人間性へと、こう成就、人間性の成就というのは、この失われた部分、これが回復することなんですよ。義と聖と、それから先ほど言った真の神知識。クリスチャンの歩みというのは清めの歩みです。神聖、そして聖果、 栄華という、これがクリスチャンの意味なんですね。神聖というのは新しく生まれることですね。そして新しく生まれて、聖霊の働きによって新しく生まれます。そしてクリスチャンになります。でその後ずっと聖華、サンクティフィケーション、清められていく方こと、これがクリスチャンの意味なんですね。そして死んで、そして栄華されます。栄華というのは栄光の体に変わること、キリストが復活されたと同じような新しい霊の体に自分たちが作り変えることなんです。だから神聖、聖化、栄化、これがクリスチャンの歩みなんですよ。私はギッと認められ、ですね、ギッと認められ、そして聖化あって清められていくという、こういう、こう歩み、これがクリスチャンの歩みです。清められ続けて清さを回復していきます。そしてキリストにある真の神知識を持つようになります。私はだんだんキリストの形に似たものとなります。キリストの形、キリストがこの人間の性の完全な現れですね。神の形の完全な現れがキリストなんですよ。これに近づいていくことがクリスチャンの歩みなんですね。だんだんとキリストの形に似たものとなっていきます。ちょっと同じ形に姿が変えられていきます。そしてキリストの来臨の時にちょっと同じ完全な形、栄光の体に変えられていきます。人間は聖霊の働きによって新しく生まれてクリスチャンになりました。それを神聖と言います。新しく生まれてクリスチャンになると今度同じ聖霊の働きによって罪が少しずつ清められていく歩みをします。これを聖化、サンクティフィケーションと言います。そして最後にはコリントの第2の3章18節にあるように、瞬と同じ栄光の形に変えられていくんですね。これを栄光の体に化けると書いて栄化、グロリフィケーションと言います。このようにして少しずつキリストの形に似たものへと変えられ続け、最後には主イエスキリストと同じよみがえられた栄光の霊の体へと作り変えられていくんです。これはみんな聖霊なる主の働きによるものです。神聖も聖霊の働き、聖化も聖霊の働き、そして栄化も聖霊の働きによります。神聖、聖化、栄化、これがクリスチャンの歩みなんだということを今日覚えてください。そして第2コリント3章18節に書かれているように、私はキリストと同じ形に作り変えられていくんだと。どんどん変えられていくんですね。今じゃない、もっと変えられていく、あ、また変えられて、どんどんどんどん変えられていくんだという、これがクリスチャンの歩みなんですね。そのことを今日覚えていただきたいと思っています。お祈りしましょう。天の父の神様、私が主の形に変えられて、そこに向かって私が歩みを することができる、この私のクリスチャンの歩みがどんなものなのか、主が、御言葉を通して教えてくださったことをありがとうございます。一人一人が主に向かって歩み、そして、自分の与えられた十字架を背負って主のしもべとして、主の歩み、主のしもべとして自分の十字架を追って歩むことができ、それによってもっと主に近いもの、もっと主に習うもの、そして、イエス・キリストのにもっと似たものに作り変えられていくことができるように、そのクリスチャンの歩み、一人一人がそのクリスチャンの歩みを守ってくださいますように、主に向かって一人一人が歩むことができるように、その信仰の歩みを守ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。アーメン。